タイトルが改めて読んでいただいて軽いなってちょっと自分で聞きながら思いましたけれども、信仰って何だろう、でも本当にそうこう思わせられながら、御言葉に向き合ったことであります。この4章、続けて学んできましたけれども、イエス様はガリラヤの湖の上で船に乗って御言葉をお語りになられました。説教をされてこられたわけであります。そして一通り語り終えて、ここからイエス様は弟子たちを連れて信仰の実践に導かれる、そのような場面に今日入っていきます。ある人は言いました。私たちクリスチャンの多くが陥っている誤りは、主イエス・キリストについては信じているけれども、主イエス・キリストご自身については信じていないということです。何を言おうとしているのかというと、私たちは自分の魂の救いのためには、救いのためにはイエス・キリストを信じているけれども、私たちの、この日常といいますか、食べること、飲むこと、生きるために必要なすべてのことを、あるいはすべてのものを主は与えてくださるとおっしゃられているのに、そのイエス様、あるいはそのイエス様の御言葉を信じていないということであります。イエス・キリスト、私たちの救い主、しかしこの現実の生活の中でどれほどこの主イエスを覚えているだろうか。でもありそうなことかなというふうにも思いました。私たちは実生活の中でいろいろな必要を覚える中で、また不安を覚えたり、本当にどうしようといつも考えてしまうことがあるのです。でもそれは大問題だなとも思いました。私たちはこう関連的に信仰を持って救いを信じているのではなくて、まさにこの、等身大のというか、イエス・キリストこの方ご自身を信じているので、このイエス様が非常にこう遠くて何も反応してくれないような感覚であるというのは、やっぱり大問題かなというふうに思うわけです。私たちの霊性の旅、私たちの信仰の旅は、目には見えないけれども、この当時の弟子たちと同じように、やはりこのイエス様ご自身と共に歩むものであります。形をイメージしなくてもいいと思いますが、でもイメージした方がしやすいですね。本当に当時の弟子たちと同じようにイエス様と共に歩むのが私たちの信仰の旅であると思います。そしてその旅の中で一緒に歩んでくださるイエス様というお方を知っていくことこそが、私たちの旅といいますか、人生の最大の目的であるというふうに私は思います。さて、御言葉、今日読んでいただいた御言葉を味わい、イエス様の招きに私たちも応答していきたい、従っていきたいというふうに思います。35節から目を注いでいただいて、もう一度味わっていきましょう。さてその日、夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、 イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。4章のこの始めから数日経っていたのではないかな、あるいは4章の初めにイエス様はこう船に乗ってメッセージを始められるわけでありますけれども、あるいはこう船に乗ってメッセージをされる機会は何回かこう複数回にわたってあったのではないかなと思わせられるところでありますが、この今のところを見るとこうマルコは一つのつながりとしてここを書いているようです。あの船に乗ってイエス様は説教をなさったわけでありますけれども、その日夕方になって、そしてイエスを船に乗せたままっていうふうにこうつなげているわけであります。御言葉が語られたら聞いて終わりではない、これからが実践だというようなつながりをここに思わせられるのではないだろうかと思います。御言葉を聞くということが何よりも大切であります。しかし聞くならばそれに応答しなければならないのであります。イエス様は弟子たちに、さあ向こう岸に渡ろうと言われました。そして弟子たちはそのイエス様の声に従って出発したのであります。他の船がどうなったかはもう記されていないので、そこはよくわかりません。まあ、ともかく弟子たちは向こう岸へ渡ろうというイエス様のチャレンジといいますか、招きに応答して進み出したんです。37節を、すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。このガリラヤ湖の周辺のこの地形からこのような突風が急にこう吹いてくるということがしばしばあったというふうに言われています。そしておよそこの2000年前の田舎町であるガリラヤの漁師たちが使った小さな船でありますから、そのような突風に吹かれてこう荒れている湖の上にあったならば、転覆する危険というのは容易に想像できることなのではないだろうかと思います。まずこのストーリーから第一のポイントは、イエス様が向こう岸へ渡ろうと言われて始まった旅であっても危機や困難に遭うことはあるということであります。使徒パウロは、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありませんとおっしゃられました。私たちは試練に直面する中で、私は神様に守られていないんじゃないだろうか、あるいは私は神様に見捨てられてしまったのかもしれない、そんなふうに思うことがあるでしょうか。でもそんなことはありません。イエス様が向こう岸へ渡ろうと言われて始めたこの旅にも間違いなく危険や危機に遭遇することはあるのです。いや、むしろイエス様に従っていくからこそ試練に遭うと言っても過言ではありません。ヘブル人への手紙の12章6、7節を見ますと、こういうふうに、ゆっくり読みますので聞いていただいてもいいと思いますが、こういうふうに書いています。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられる。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられる。 見捨てられるなんてとんでもない、受け入れるすべての子にあえて鞭を加えられる。だから訓練として耐え忍びなさいと。神はあなた方を子として扱っておられるのです。あるいはヤコブ書の1章3節から4節にはこういうふうに書いてあります。信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。いろいろなタイプのいろいろな形の試練や危機は襲ってきます。でそこではまさに忍耐が必要になってきます。信仰を持ってなお望む忍耐でありますけれども、訓練と思って耐え忍びなさい。むしろ愛する子に鞭を加えておられるのであって、そのことによって完全なものとなるその成長が促されているんだというのです。私たちがこの世の流れに沿って、あるいはこの世の流れに乗って生きているならば、試練に遭うということがいくらか少なくなるのではないだろうかと思います。しかしこの世の流れではなく、主イエス様の導かれるままに漕ぎ出していく、そのように進もうとするならば、むしろこの世の流れにこうぶち当たるというか、試練に直面するのだと思います。信仰を第一として本当に生きようとするならば、大きな霊的な戦いがあります。礼拝を第一とすること、主の前に最も良きものを捧げること、犠牲が伴います。また日常の生活の中で信仰を第一として生きようとするならば、信仰の理解のない人たちから逆にこちらが理解されないという痛手も負うことがあるでしょう。霊的な戦いが生ずるのが当然なんです。ある人がこういう話をして面白かったというか分かりやすかったんですけれども、ハイキングに行ったそうです。そしてそこではこう森の中を抜けていくようなところを、歩いて何人かで行ったと。で中にこう大変なこう茂っているところがありまして、茨とか何とか剥げていったんですね。でみんなで行ってこうそこを通過して通り抜けたら、やっと行ったなと思って一休みしたんですけれども、あれ君ここ切れてるよ、ちぐれてるじゃないって。そしたら、あ先生も切れてますよってですね、お互いにこう自分のことは見えないので相手のことを見て、君ここ切れてるよ、あなたもこう切れてますよってなったんですね。あ同じとこ通ってきたからだね。でもし僕切れてないよっていうのになりましたら、君どこ通ってきたのよっていう話になる。つまり茨の道をイエス様が通ったのであるのだから、イエス様の御業に従っていくならば、私たちは何もないところを通るはずがないということなのであります。聖書の中で向こう岸へ渡ろうということは霊的なチャレンジを示しています。向こう岸へ渡るためには海を渡っていかなければなりません。あるいは流れの速い川を越えていかなければなりません。そこには必ず不安があります。でもそこを通っていくから素晴らしい恵みを経験できるのであります。さて38節に2つ目のポイントを見たいと思います。ところが、いわゆるそのような嵐の中にあって、イエスは船尾で枕をして眠っていたというんです。よく眠れるなと普通は思う ところだと思います。イエス様の平安がここに現れていたのだと思います。眠りは重要なことであります。神様が人間に必要なこととして、また恵みとして与えられたものであります。神様はいかようにも人間を作れたわけですから、あえてご計画の中で神様はそのように備えて作られたものです。眠りも、眠りを通して私たちは人間であることの限界を知ります。また眠りを通して神様の備えが先にあることを知ると思うんです。眠りは大切です。ただこの時はそんなことは言ってられません。弟子たちはイエス様を起こして、先生、私たちが死んでも構わないんですか、というふうに言ったのです。絶叫するような中であったことだと思います。この短い38節の中にどれぐらいのことが起こっていたのか、そこは明確には示されていません。短い言葉でまとめられています。しかし想像するに、いきなり私たちが溺れて死んでも構わないんですか、とはならないと思うんです。もっとその前に弟子たちの間だけで、助けてくれとかですね、もうダメだとか、いろんなこう叫びが行き交っていたんじゃないかな、とそんなふうに思うんです。そういう期間がどれぐらいあったのか。でもイエス様は悠々と船尾で眠っておられたということなんです。一生懸命に助けを求めても祈っても、神様が遠くに感じられる、まさに眠っておられるのではないだろうかと思われる時はあるんじゃないでしょうか。皆さんどうでしょうか。それぞれの大きい危機、小さい危機、いろいろなことがあると思いますし、悩みゼロっていう人はいないと思うんですけれども、でも私たちはそこでこう祈ったり叫んだりします。でも神様が遠く聞いてくださってるのかなというふうに感じることはないでしょうか。そしてその反応がないときに私たちは、さっきと少し同じようなことを言いますけれども、私は神様に見捨てられているんじゃないだろうか、神様に愛されていないんじゃないだろうか、そんなふうに思ってしまうことがないだろうか。でも私は、私もそうだというか、祈っていて即座に聞かれたなっていうことが、ないこともないですけども、そんなに多くはないと思います。何日も何ヶ月も、あるいは何年も祈ってきたようなことがあります。でも私の中で確信していることは、神様の応答は沈黙もあるということです。神様は沈黙という方法を持ってお答えをくださっていることがあるなと思うんです。神様は決して私たちの祈りを、叫びを聞いておられない方ではない。詩篇の作者が言うように、言葉が私の舌に上る前に、なんとしよう、あなたはそれを知っておられます。マタイの福音書の6章にあるように、あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられる、というように、もう聞いていてくださるのはもちろん、先に知っていてくださることをすごく思います。でその中で沈黙を守られているんじゃないだろうか。詩篇の作者は何度も、私の祈りを聞いてください、私に耳を傾け、私の言葉を、私の声を聞いてくださいと言いました。 どの箇所を今日引用しようかなと思って夕べ調べてたんですけれども、あんまりにも多いので、どれってもうあえて申し上げませんが、本当に詩篇の作者は私の祈りを聞いてください、神様どうぞ私に耳を傾けてください、私の言葉を聞き、私の願いを聞き止めてくださいと言い続けているんです。というのは、裏を返せば、あの詩篇の作者たちにとっても神様の反応はこう敵面ではなかったってことじゃないでしょうか。もう目の前でうんそうだね、うんそうだねって聞いて反応しておられる方に対して、聞いてください聞いてくださいって言わないですよね。聞いてるよって言われちゃいますからそうなんです。詩篇の作者はまさに私たちと同じように神様を知りながら、本当にこの切実なる思いを持ちながら沈黙の神に向かって祈り続けていたんです。祈り続ける中で沈黙の神の応答を聞いていた、あるいはその沈黙の中で心探られていたのであります。神様の沈黙は決して私たちを無視しているのではなくて、むしろその沈黙の中でなお私たちを祈りに招いているのだというふうに思います。この場面を想像するに帰ると、弟子たちはどんなふうに思っていたのかなというふうに思います。少し不信仰っぽいようなことも言って、まあ、人間臭いところが、他人事じゃないなと思いますけれども、でも弟子たちの良かったところはやっぱりイエス様に祈ったことであったと思います。イエス様に叫んだことであったと思います。ピリピの4章6節から7節にこう書いてます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ピリピ4章6節から7節です。沈黙は決して神様から遠い時ではありません。その試練の中で、その沈黙の中で、私たちはなお深く招かれているのであります。39節から最後のポイントを見たいと思います。弟子たちのそのような叫びとも思われるような祈り、また訴えの中で、時至ってイエス様が応答してくださいます。39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。改めて天地万物が、自然界のすべてが、この全能者の御手のもとにあることを覚えます。イエス様はもちろん愛する弟子たちを無視するお方ではない、弟子たちに対して無関心なんてことはないのであります。むしろこの状況の中でイエス様は彼らと共に居続けました。彼らに寄り添い続けました。そして彼らの祈りをしっかりと聞いていてくださり、時至ってその全能の御手を持ってお取り扱いくださったのであります。改めて全能者の御手の素晴らしさを思い、神を賛美する思いです。一方でイエス様が自然界のすべてを治めておられるということを知るときに、この時のようになぜ嵐を沈めてくださらなかったのかということを、私たちは、人類は経験させられます。身近なところで最も大きいのはやっぱり 3.11 でありましょう。まあ、他にもいろいろな災害は私たちに襲ってきました。もちろん災害だけではなくて、いろいろな脅威が私たちに襲ってきました。 埼玉県は比較的災害が少ないので、もっともっと大変なところ、もっともっとどころじゃなく大変なところはたくさんあります。でもその時に本当になぜあの時は嵐を沈めてくださらなかったんだろうかと私たちは思いたくなるんです。そしてその意味は正直なところ私には分かりません。ただ信じていることは、愛の神様は人に罰を与えるような意味で自然界の脅威をお許しになっているのではないということであります。私はそう信じています。ノアの箱舟のあの大洪水以来、神である主は、私は決して再び人の家に、その人の罪の故に大地に呪いをもたらしたりはしないとおっしゃられているのです。ではなぜか、私たちの計り知れないところです。しかし天災にしろ、人災が含むようなものにしろ、あるいは少し違う形で病であるとか、いろいろな試練に遭遇するわけですけれども、その時に私たちはこの地上において限界のある弱い存在であるということに気づかされることであります。そして実はそれは神様の前に正しい認識なのだと思います。40節を見るとイエス様は彼らにこう言われています。どうして怖がるのですか、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。イエス様は問いかけられております。この船に同船したように、それぞれの受ける試練は違うと思いますけれども、イエス様がこのように問いかけられるとき、どのようにこれ受け止められるでしょうか。この言葉を、どうして怖がるのですか。即座に答えられますか。即座に答えられるでしょうか。られるというか答えるでしょうか。怖いに決まってるじゃないですかと私だったら言いそうな気もしますけれども、これはですね、怖いに決まってるじゃないですかっていうのは、それぞれの持ってる神様に対するイメージやそれぞれの、性格もあると思いますけれども、あんまり今いい言い方じゃなかったかもしれませんが、率直な、それは怖いでしょうっていうですね、私だったら表しちゃいそうな気がします。イエス様は問いかけておられるんです。でも即座に答える必要はないかもしれません。イエス様の問いかけをよく聞けば良いのです。私たちは問題や試練に遭遇するとすぐに解決されたいと願います。当然のことだと思います。でもそれとともに、どうして怖がるのか、自分の弱さや真の姿に直面させられる機会を得ているのではないだろうかと思います。そしてそれは神様の前にあるべき姿です。これニュアンスがだいぶ違っちゃいますけど、どうして怖がるんだっていうんじゃない、どうして怖がるのですか、問いかけておられる、そんなふうに思うんです。あなた自身が考えてごらんなさい。あなた自身が自分に向き合ってごらんなさい。そんなふうに問いかけているんです。 もう一つ、まだ信仰がないのですか、まだ信仰がないのですか。信仰って一体何だろうかと考えさせられます。イエス様に信頼して従っていった弟子たちであります。この方を全能者として救い主として信じている私たちであります。じゃあこの状況の中で、それぞれの抱える状況の中ですぐにそれが改善されて、それを助けてもらえると信じきることが信仰なのかと言ったらどうだろうか。まあ一面そうかもしれません。イエス様はこの山に向かい、立ち上がって海に入れと願い、その自分の言った通りになると信じるならばその通りになると、あなた方が祈り求めるものは何でもすぐに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますと祈りを励ましていますし、私も本当にそれを信じています。まあ、でも信仰とは何かといったときに、ひたすらそれを願うことというのはある一面、一つの側面であって、もっと違うことをこう私たちは問われているんじゃないだろうかと思うんです。信仰を総合的に見るならば、もっとこう深く大きなものをこう与えられていて、そこに招かれているんじゃないだろうか。信仰を持って生きるとは何なんだろうか。イエス様がこのマルコの福音書の一章冒頭にありますけれども、イエス様がこの地上に来られて、その宣教の初めにおっしゃられた福音を凝縮した一言は、神の国が近づいたであります。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近づいた、イエス様ご自身が来られたことによって神の国が近づいた。神の子イエス・キリストはこの世に来られたことによって神の国が私たちのところに来た。イエス・キリストの神の支配が私たちのところに来た。ですから悔い改めてこの福音を信じなさい、神の国を信じなさい、そこに行きなさいという招きがそこにあったんです。この地上においても本当に試練が次から次へとやってくるような、あるいはサタンの誘惑や攻撃がひたすらに迫ってくるような、惑わしがあるような、困難があるような、この地上においても私たちのところにはイエス・キリストのご支配がやってきた。イエス・キリストを信じる私たちはこの地上にありながらも神の国、そこに生きる恵みに入れられているんだ。そのボートから落ちてしまっているのではなくて、まさにイエス様と共にその同船しているんだ。何も慌てふためくことはない、まあ、イエス様と一緒に寝ろとまでは言わないにしても、イエス様と一緒にこう眠りを持てということまでは言わないにしても、その慌てふためくことはない。新しい天と新しい地を見据える中で、私たちは未だという神の国の完成の途上にあります。しかしこの地上においてもすでに与えられているこの恵みに生かされているんです。そしてこの恵みは向こう岸へ渡ろうというイエス様の招きに応答していくときに深く味わい知ることができるんです。41節最後に見たいと思いますが、彼らは非常に恐れて互いに言ったと言います。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか、あるいは、まあ、第三版でしたらどういう方なのだろうか、まあ、そんな感じだったでしょうか。彼らの怖がるというか恐れはもう変わっています。彼ら非常に恐れて、目の前の主に恐れを持って、そして互いに、弟子たちは互いに言い合って、この方は一体どういう方なのだろうか、イエス様を知る第一歩が始まったのであります。 私たちはどうでしょうか。改めてまた礼拝を終えて一歩踏み出してこの週も歩んでいきます。そこにもまたこの地上のさまざまな戦いがありますけれども、私たちはそこで本当にこの方はどういう方なのだろうか、私と共に歩んでくるこのイエス様という方は本当にどなたなんだろうかということを深く深く教えていただく素晴らしい旅としての新しい週間与えられていることを思います。どうぞ主の恵みを願いながら御言葉の前に静まり、思い巡らし、そして祈りを捧げていただきたいと思います。黙祷しましょう。